市政方針。周南市長藤井律子。はじめに、私は令和元年5月25日に周南市長に就任しました。就任直後の所信表明では、分かり合える市政の実現を目指すこと、2年目では人口減少にも触れ、施策の手法や展開のあり方を思い切って見直すこと、3年目には新型コロナウイルス対策を主に市民の生命と暮らしを守ること、少子高齢化や人口減少、公共施設やインフラの老朽化など、待ったなしの課題に全地を挙げて取り組むこと、4年目には2050年を乗り越えられる周南市になるをパーパスに掲げ、Z 世代をはじめ幅広い世代とのコミュニケーションの必要性などを申し上げました。私はこれまで一貫して市民に寄り添い、市民の声を聞き、市民と分かり合える市政を心がけ、品格と誇りのある住みたくなる町、未来が生まれる町を目指してまいりました。その過程で、本市の抱える最大の課題が人口減少であること、高度経済成長期に集中的に整えられた施設は老朽化が進み、もはや先送りできないこと、市民の行政への期待が生命や身体の安心安全の領域に具体的に及んでいること、世代を問わず、町の発展と持続可能性を同時に叶えて未来につなげることへの希望が極めて高いことを、さまざまな機会で実感してまいりました。世界は今、地球の限界に警鐘を鳴らし、持続するための行動を始めています。企業は、市場の獲得競争に質的な変化を察知し、いかに地球環境や社会の持続に貢献して生き残るかを競う時代になりました。市民生活では、少子高齢化や人口減少による影響、新型コロナウイルスとの戦い、デジタルが浸透した暮らしなど、数年前までは予想だにしなかった急激な変化が起きています。私は、こうした状況で、本市最大の課題である人口減少問題へ取り組む姿勢として、現代社会を形成する基本的なファクターである行政と企業と市民というトライアングルの関係を相互信頼という視点で再考したいと考えています。この三者に求められるものは、行政にはあらゆる施策において人口減少問題との関係性を問い、関連する他部署の施策との調整を図り、その展開においては施策の束として真の実効性を追求すること、また情報を共有し、デジタルの有益性、利便性を積極的に取り入れていく姿勢です。企業には脱炭素や SDGs の推進を企業活動の必須として織り込み、地域経済の活性化、地域の雇用、地域の教育、安心安全に貢献し、地域文化に寄与することが、市民には持続可能な地域づくりの担い手として、さまざまな役割を果たし、地域の文化を支え、さまざまな問題を主体的に判断することが挙げられます。私はこの三者のバランスが何かの要因で均衡が崩れたとき、社会的な不安や問題が発生すると考えています。人口減少問題も例外ではありません。そこで三者の関係をより強力に結びつけることが必要となります。それはそれぞれが自らの存在意義を果たしつつ、率直に評価し、信頼し合う関係を築いていくことだと思います。そして、この信頼のトライアングルは、地の力が備わることにより、より強固なものになると考えています。それはまさしく、周南公立大学の存在意義に即するものだと思います。私は、すべての施策は、人口減少対策に結びつくと考えており、今後は信頼のトライアングルの形成を念頭に、人口減少問題に立ち向かってまいりたいと思います。1. 市民に寄り添う人づくり、暮らしづくり。 今日の本市最大の課題である人口減少問題に直結する子ども関連施策につきましては、令和3年4月に子ども局を創設して、子ども・子育て支援に積極的に取り組んでいるところであり、引き続き地域の特性や実情に即したより高い実効性を目指してまいります。そのためにも、施策の束として、関係部署が深く連携し、子どもの成長と子育て家庭に寄り添った施策展開を心がけます。また、市民の命と暮らしを守るという崇高な使命感のもとで、防災対策や野犬対策などにより一層注力してまいります。みんなで子育て応援プロジェクト。令和5年度は、低年齢の子どもを持つ家庭や多子世帯、多胎児家庭への支援を強化することで、少子化対策につなげていきます。多子世帯への支援策として、新たに第3子以降の保育料を完全無償化します。多胎児家庭などには保護者の育児負担を軽減するため、新たに医療機関での日帰りショートステイを開始し、産後の家事・育児支援サービスもすべて無償で利用できるよう、制度の拡充を図ります。未就園児を養育する家庭の支援として、保育所などで実施する一時預かり事業の利用料を軽減します。公立保育所と認定こども園で持ち帰りとしていた使用済み紙おむつを園で回収・処分し、保護者の負担の軽減を図ります。私立保育園に対しては、必要な備品購入などにかかる経費を支援します。お子さんの発達に関する保護者の不安を軽減するため、小児科医療機関による専門的な相談支援機能の強化を図ります。妊婦さんや低年齢のお子さんをお持ちのすべてのご家庭に対して、保健師などの専門職が相談に応じ、必要な支援につなぐ伴走型の相談支援体制の整備と、育児・物品購入などの経済的支援を一体的に実施することで、子育て家庭を包括的に支援します。必要に応じて、産後ケアや産前・産後サポート事業などが利用しやすいよう、利用料を無償化します。子どもの医療費について、所得制限を撤廃し、中学生までの医療費を完全無料化します。輝く子ども育成プロジェクト。部活動の地域移行を推進するため、体育協会などの関係団体と緊密に連携し、地域移行に向けた新たな仕組みづくりを検討します。ギガスクール構想に基づき、小中学校の ICT 環境の充実、整備を図るほか、学校施設の改修に計画的に取り組みます。子どもたちが安心安全に通学できるよう、横断歩道のカラー化や防護柵の設置など、通学路の整備を重点的に進めます。子どもの希望する進路を叶えるため、学習・生活支援事業の対象を中学3年生から中学校全学年に拡充し、より早い段階からの支援に取り組みます。富田西地区では今後、児童数の増加が見込まれ、児童クラブの場所の確保が必要となることから、小学校のランチルームを改修し、新たなニーズにも対応できる体制を整備します。大田原自然の家は、休校中の中津中学校を改修の上、移転する計画としており、今後、移転を進めていくための事前調査を行います。写真、横断歩道のカラー化。白とグリーンで塗り分けられた横断歩道の写真が添えてあります。市民を守る防災・減災プロジェクト。災害時における逃げ遅れゼロを実現するため、各地区の避難行動支援事業への取り組みを促進し、避難行動が自発的に行われるための体制づくりを推進するとともに、関係機関と協力して、避難行動要支援者の個別避難計画作成などの対策に取り組みます。避難所となる市民センターなどへ、計画的に FCV、EV を活用した 給電設備の整備を行い、停電時の非常用電源の確保を図るほか、引き続き防災ラジオの普及啓発に努めます。地盤災害の防止を図るため、大規模盛土造成地における変動予測調査の全体事業量の検証と、調査機関及び実施手法を検討します。浸水被害から市民を守るため、市が管理する巡洋河川の改修や浚渫についても計画的に進めます。安心安全実感プロジェクト。野犬対策については、県、警察との連携のもと、草刈りの継続に加え、大型捕獲檻の増大などによる捕獲強化や、監視カメラの増設による、むやみな餌やりの禁止対策の強化など、効果的な対策を推進します。消防力の充実を図るため、新しい司令庁舎を建設するとともに、老朽化した消防車両などについて、計画的に更新整備を行います。また、熊毛地域の光地区消防組合中央消防署北出張所について、庁舎の建て替えを光地区消防組合と連携して進めます。空き家については、補助金を活用した危険空き家の解体やリフォーム支援による利活用を推進するとともに、専門家との包括連携による流通などの支援を行います。地域共生社会の実現に向けて、複雑化、複合化した支援ニーズに対応するため、高齢者や障害者、子どもや生活困窮者など、分野や属性を問わず、他機関が共同した包括的な支援体制の構築に取り組みます。2. シビックプライドを育むまちづくり。周南公立大学の開学は、町を見直し、未来の町を考える大きな契機となりました。大学を生かしたまちづくりを加速し、新たな時代に向けて都市の魅力を向上させ、中山間地域の振興と暮らしやすさの追求と好感度を高めるシティプロモーションの充実に努め、品格と誇りのある町を目指します。住みたい、訪れたい町創造プロジェクト。地域産業の担い手であり、町の将来を担う若者の定住などを図るため、本市に居住し、中小企業などで働く若者に対して、企業と一緒に奨学金の返還支援を行う制度を創設します。周南公立大学においては、令和6年春の新学部学科の設置に向け、新校舎をはじめとする学校施設の整備を着実に進めます。大学が持つ教育研究資源を活用した市との連携講座の開催や大学のリカレント教育プログラムを受講する市民に対して補助を行うなど、市民の学び直しを積極的に支援します。日常を解きほぐす観光については、モデル地区として取り組んでいる加納地域を含めて、資源の掘り起こしや磨き上げを進め、特設サイトなどを通じて地域の魅力を発信します。加納地域においては、令和4年3月に策定した加納地域観光振興プランに沿って、清流通りにある水車小屋やキャンプ施設の改修を行うなど、魅力向上に努めます。湯野地区においては、令和4年11月に地域へ譲渡した旧国民宿舎湯野荘の改修及び整備にかかる費用への助成を行います。学び交流プラザにおいては、交流アリーナの空調設備を整備することにより、利用者の安全性と利便性を高め、災害時における避難所としての機能の向上も図ります。周南緑地では、いよいよ4月から PFI 事業がスタートします。民間事業者などと連携して、魅力向上や快適、安心、安全な環境づくりを進めます。富田地区においては、地域づくりを支援する体制を強化するため、新南洋総合支所に新たに1000人職員を配置し、 他地区においても引き続き地域の夢プランの策定や実現の支援を行い、住民主体の地域づくり活動を推進します。道の駅ソレーネ周南は防災道の駅の選定を受け、令和4年10月には国に対し駐車場再編整備について要望を行いました。令和5年度は要望の早期実現に向け、引き続き国に対する働きかけを行うとともに、国の動向を踏まえながら地方創生を加速する拠点への進化を目指し、具体的な検討に着手します。暮らしやすいコンパクトのまちづくり推進プロジェクト、徳山駅前地区市街地再開発事業については、令和5年度にすべての建物が完成し、中心市街地活性化に資する様々な効果が生まれることが期待されます。市では、この再開発事業の支援をはじめ、指導リニューアルなどを行い、中心市街地の魅力向上に努めるとともに、徳山駅前にぎわい交流施設に町中競争センターを設置し、周南公立大学などと連携して町のにぎわい創出に取り組みます。徳山駅周辺の公共施設を対象に、民間事業者のノウハウや創意工夫を活用した一体的な維持管理を行うことで、良質な景観形成や憩いと賑わいのある空間の創出に取り組みます。新南洋地域の道路整備については、中外作線野村一丁目7号線の工事を引き続き行うとともに、富田地区の生活インフラとして重要な幹線である中溝線について着実に整備を進めます。持続可能な中山間地域づくりプロジェクト、鹿野地域に地域おこし協力隊を配置し、地域の主体的な取り組みが将来にわたって持続可能なものとなるよう支援するとともに、担い手となる移住者の受け入れを促進するため、地域などと連携して受け入れ体制の強化に取り組みます。市北部地域の診療体制については、新たに就任した医師や関係機関と連携しながら、効率的で安心できる医療体制の再構築について検討を進めます。仮称徳山北部拠点施設については、令和8年度の協用開始に向け、整備用地の造成測量設計や建物の基本実施設計業務などに取り組みます。農業の生産性向上や省力化を図るため、補助整備について引き続き長尾地区や中郷地区において進めるほか、新たに鹿野地域の4カ所において事業実施に向けた準備作業に着手します。3、周南の強みを生かす産業づくり行財政基盤づくり。徳山下松港と周南コンビナートは、地域の産業と雇用を支え、地域の持続可能な発展にはなくてはならない存在です。国や県、学術機関と密に研究や情報交換を図り、あらゆる力と知恵を結集して、脱炭素の進む町と評価が得られるよう努めます。また、デジタルによる利便性、それを支える職員のデジタルリテラシーの向上を図り、安定した行財政の下で、新しい時代への実践力を高めてまいります。地域経済を支える産業力強化プロジェクト。公共施設などにおける太陽光発電や LED 照明の導入を推進するとともに、電気自動車などの導入費に対する補助制度の継続、私有施設の省エネ診断、各種普及啓発事業などを実施します。すすま地区緑山の私有林においてバイオマス材の生産に特化した創生樹の植林を継続するとともに、ヘタ地区向岳の私有林において、企業などとの共同植林実証を進めるなど、関係機関などと連携しながら、継続的な生産や効率的な利活用に向けた検討を推進します。大島干潟をはじめとした ブルーカーボン生態系について、調査研究を進め、保全活動を通じて、環境と調和の取れた持続可能なブルーエコノミーを進めます。令和4年1月に設立した、周南コンビナート脱炭素推進協議会において、産官学、地域の連携による周南コンビナートの脱炭素化について、国や県などの施策とも整合を図りながら、2050年に向けたグランドデザインの策定を進めています。今後も本市が旗振り役となり、コンビナート企業、科学工学会、国、県としっかりと連携し、実証、実装に向けた取り組みを全国に先駆けて進めていきます。徳山下松港は、新たなエネルギーの供給拠点港湾としての役割も担うために、国、県、関連企業と連携し、カーボンニュートラルポートの形成に向けた取り組みを進めています。現在、国が進めておられる港湾整備事業の早期完成と合わせ、各種港湾施設の機能高度化が図られるよう、国や県に対し積極的な要望を持続します。写真、緑山のバイオマス材。説明、きれいに植えられた樹木と、長さを切り揃えられた木材の写真2枚が添えてあります。地域産品のブランド力強化プロジェクト。漁業においては、新規漁業就業者の確保などの支援に引き続き取り組むほか、水産資源の安定確保を目指し、産卵用タコ壺の設置数を倍増するとともに、種苗放流を行います。農業においては、地域農業の持続、発展や定住による地域復活力の強化に向けて、新規就農者の確保、定着を図るとともに、省力化や効率化を図るためのスマート農業を推進します。新規就業者を雇用する農業法人に対して、国の制度を活用して施設などの整備を支援します。これまで市が行ってきたわさびのバイオ苗の生産・供給については、民間委託に切り替え、わさび苗などの生産者の育成や ICT 活用による生産環境と体制の整備に取り組むことにより、わさびの産地化をより一層推進します。安定した行財政運営プロジェクト。周南市スマートシティ構想に基づき、モデル地区事業やスマート市役所を目指した取り組みの実施などにより、様々な分野の DX 化を進めます。学校施設などの公共施設の予約や、粗大ごみ収集の受付などについて DX 化を進めるほか、オンライン申請サービスの推進や、地理情報システムの構築を図り、デジタル技術を活用した便利で暮らしやすい社会の実現に取り組みます。新南洋及び加納総合支所の建て替えにつきましては、両総合支所とも令和6年度中の完成を目指し、令和5年度より新庁舎の建設を開始します。職員の人材育成にも力を入れて取り組みます。市の拠点である周南公立大学と連携した若手職員対象の新たな研修を実施することで組織力の強化を図ります。その他の重要な施策。現在も様々な人権問題が存在していることから、今後も市民一人一人の人権が尊重される街の実現を目指し、総合的かつ効果的な人権教育、啓発に取り組みます。令和5年4月21日、周南市は誕生して20年の節目を迎えます。本年は周南市誕生20周年記念事業を行います。市民の皆様が希望あふれる新たな時代に向け、大きな一歩を踏み出せるよう、本市の魅力を市内外に発信します。写真、令和5年2月21日、市政方針演説、議場で議員を前に演説する市長の写真が添えられています。終わりに、様々な世界の経済統計の中で、日本の国際的地位の低下が指摘されています。 昨年来の円安により、外国人労働者の離日が増えていることも報道されています。ところが、日本にとどまる多くの人たちは、財布をなくしても交番に届いている、夜も一人歩きができる、自動販売機が壊されない、などという日本の治安の良さ、あるいは穏健で礼儀正しくルールを守る、正直で優しく思いやりがあるという国民性に惹かれ、日本にはお金だけではない素晴らしさがあるから離れない、と話していると言います。私は、なるほど、と思いつつ、この話は私たちの街を考えるときにも通じるものがあると感じました。昨年来、初誕生の祝いをするために、親子三人で帰省されたご両親から、長男は帰省の当日からウイルス性胃腸炎にかかり発熱しました。夜になっても下がらないため、休日夜間子ども急病センターに駆け込みました。どんな時にもすぐにしっかり見ていただける環境が整っていることに感動しました。親として子どもの病気ほど心配なことはありません。私の故郷ながら素晴らしい子育て環境があり自慢したいです、というお話をいただきました。よく子育て環境や町の暮らしやすさが話題になりますが、救急医療体制がすぐ身近で充実しているという満足度などは数値化が難しく、データの指標としても取り上げにくい面があります。本市には夜間・休日の緊急医療のほかにも、多くの医療機関があり、命や病気に対する安心感は、何よりの暮らしやすさ、子育て環境だと思います。私はもっと私たちの町に自信を持って、自分たちの町を考えるべきだと気づきました。本市は、徳山下松港、石油コンビナート、新幹線駅、4つのインターチェンジ、6つの高校と、公立高専、周南公立大学、美術博物館、文化会館、動物園などを有しており、私たちの町への自信は、埋挙にいとまがありません。今後は、有形なものだけでなく、安心や満足がある、この町に住む幸せや誇りなど、数値では表しきれない価値をしっかり認識して、町をさらに磨き上げ、品格と誇りのある、住みたくなる、未来が生まれる町づくりに努めてまいりたいと思います。私はこの形のない価値は、少子化対策、人口定住にとても大きな力となるものと確信しています。本市は、2050年を乗り越えられる周南市になる、を心がけて進んでいます。この流れを確実にするためには、私たちの町を今一度調査分析し、数値に置き換えられない価値も積極的に追求する投資という考え方がますます必要になってくると思います。これまでにとらわれることなく、地域の経済から医療福祉、教育文化など、すべての分野で戦略的投資の時代が来ていると考えます。皆様のご理解とご支援のほど、心からお願い申し上げます。令和5年2月21日、周南市長、藤井律子。